OK なの、シェシェベリーマッチ。
皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人の無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第30回目の今日は、いつもの3部構成ではなく、コロナ禍でのボランティアをテーマに特別編としてお伝えいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。 OK なおのシェシェベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、 OK なおこと林田直之です。今日の放送は、熊本県を中心に広範囲で大きな被害があった令和2年7月豪雨の災害から26日が経過した7月31日に収録しています。私は昨日、熊本県人吉から5日間のボランティア活動を終えて帰ってきたところです。まずはその経緯からお話ししたいと思います。ちょんまげ隊長つんさんという方がいらっしゃいます。本名は角田博和さん、本業は千葉の靴屋さんです。サッカーの日本代表サポーターで、サッカー好きな人なら、日本代表の試合のテレビ中継で画面に映り込む、ちょんまげ甲冑姿のサポーターを見たことがあるかもしれません。つんさん、実は地震や豪雨などの被災地の支援をするボランティア活動を続けられているということでも有名なんです。被災地には仲間を募ってですね、一緒に足を運んでいます。その9年間もボランティア活動を続けられているのは、無理をしない、ということです。つんさんは肉体労働が苦手で、泥運びも苦手だそうです。でもちょんまげを切れば子供たちを笑顔にできる、相手のニーズに応えることが大事なのであって、やれないことは あえてやらない、そういうスタイルを貫いています。そして、活動の都度に、この湯べとまれ方式で、有志を集めて、終わった後はもうそのまま解散する、そんなやり方を徹底しているそうです。その中で、たった一度の参加でもいい、その経験を例えば自分の周りや自分の子供に伝える、そういう恩送りを大事にしたいと僕は思っている。つんさんはそうおっしゃいます。つんさんは今回も行動が早かったです。ボランティアセンターを運営する社会福祉協議会は、コロナ対策のために県外からのボランティアは受け付けてないのですが、これまでのネットワークの中で人手が不足しているという情報をつかんで、早々に熊本入りしてボランティア活動を始めました。そのズームでの報告会が7月20日にありました。その報告会に私も参加しました。つんさんとは講演会で2度ほどお会いしてましたし、今回の熊本入りでは、上海時代、私のサッカーの師匠、野口大輔さんが人吉で被災していて、つんさんはそこで活動をされていたということなんです。野口さんは中国上海でサッカースクールを経営しているのですが、コロナの問題で春節に2月に日本に帰国してから、その問題が起こって中国に戻れず、奥様の実家である熊本県人吉市に滞在中に今回の豪雨被害に遭った のです。私も何かできることがないかなと考えていたところにこの報告会がありました。ツンさんの報告会はコロナ禍でのボランティア活動について今熊本支援で伝えたいこと、今僕らにできることという題名でした。これまで9年間のボランティア活動をやってこられましたが、今回は新型コロナウイルスの第2波が来ているという最中で、今までとは全く違う活動になりました。ツンさんのこれまでの経験や見識を背景にこんなことを教えてくれました。これからは世界中の誰もが参加できるリモートボランティア、遠隔支援という新しい考えがキーワードです。まず一つ目は知る支援、二つ目が伝える支援、三つ目が知る支援と伝える支援に自分のノウハウをつなげる支援。知る支援というのは情報を得て被害者や支援者のニーズに耳を傾ける、例えば今回のズームミーティングのようなオンラインミーティングなど、現場の直接の声を聞く機会を積極的に参加して、マスメディアからは得られない情報を取りに行くというところです。そして二つ目の伝える支援、これはこの知った支援を他者と知の共有を図っていく。そして三つ目、その知る支援と伝える支援に自分のノウハウをつなげて何ができるかを考え具体的に実行する。自分のネットワークを使って自分が直接現場でボランティアができなくとも、今までの人脈や知識などから必要とされる専門のボランティア同士をつなげて新たな可能性を生み出すことができるということなんです。この時代 SNS ってそんな可能性を持っています。つまりこんな報告会で話を聞くところからもうすでに支援は始まっているということなんです。そして実際に熊本入りした経緯も教えてくれました。ツンさんが熊本入りしたキーマンが熊本の園田哲也さんという方です。私も熊本入りして園田さんと一緒に活動し、実際にお話を伺いました。社会福祉協議会ではない民間のボランティア受け入れということで活動されています。園田さんのインタビューです。
そうですね、やっぱ私もいろいろな災害派遣とか災害地見てきて、で今回に関してはそのコロナ禍の中でなかなか、熊本県も県外に対してボランティアを呼べないという中があって、で実は私は被災地に入って見たんですけども、本当にボランティアの方が少ないと、はい、じゃあ熊本県民がボランティアに入ってやってれば潤ってれば全然良かったんですけど、実際その熊本県民もあんまり、被災地に入ってボランティアしてないってなって現状を見た時に、だったらやっぱり県外から受け入れをするしかないと。でもじゃあ簡単に受け入れって言ってもいろんな問題がありますので、はいはい、自分がしか窓口となって、はい、で現地のコーディネーターをちゃんと、信頼できるコーディネーターのもとにやっていけば、まあ、できるのかなっていうのがあって、はい、まあ、いろいろ今回動いてます。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、今これでのは例えば鹿児島からとか、はい、あとはもう本当に個人的なつながりであちこちからもう点、そうですね、での話、は
い、もう本当に個人個人の知り合いの方、はい、信頼できる知り合いを、うん、まあ、九州管内で全国、本当に関東から関西、四国で九州管内から実際来てもらってます。
ですよね。はい。ありがとうございます。まあ、本当に先が長いので、今後でもこのコロナ禍のこういうボランティア活動というのは本当に真剣に今考えておかないといけないと思うんですよね。はい。だからそこについて何か。
やはりですね、知り合いの方もですね、関東から来たいって言って、じゃあ PCR 検査をして、うん、じゃあ自分の身を潔白してやろうと病院に行ったらしいんですけど、やっぱその費用がかかるということで、今実際の政府もその辺がそういう話を動いてるんですけども、政府は一部負担という考えをしてるみたいで、それでなかなかその、ね、壁も高いんじゃないかと。本当にそのボランティア、県外の方はボランティアに行きたいという方はそういう人にはもう政府が無償で検査をしてくるという制度をしてもらった方が一番いいのかなと。
そうですね、
はい、
分かりました。ありがとうございます。
応援貢献、夢の種、夢の種、夢の
OK なおのシェシェ very much。 本日はコロナ禍でのボランティアをテーマに特別編をお送りしています。ツンさんのズーム報告会では民間ボランティアセンターの仕組みということを教えてくれました。その民間ボラセンを、行っている園田さんともつながったので、私も今回熊本入りを決めたといういきさつがあります。私も過去に水害の災害ボランティアの経験はあったのですが、コロナ禍ということでいろんな新しいノウハウをツンさんから学びました。そして丸5日間熊本県人吉で支援活動を行ってきました。大変お世話になった家木正信さんのインタビューをお聞きください。本当にご本人も被災されている中で、まずその自宅を開放しようという、心境みたいなのをちょっと、
ほぼ3分の2の、ね、町民の家屋が、
はい、
水害にあったということに関しては、町内会長という意味での立場上やっぱりやるべきだなという考え方はありました。
町内の要望とボランティアの調整というのはおそらく苦労されたんじゃないかと思うんですけども。
いや、それは本当はその調整じゃなくて、町民の要望はこうこうこうだというのはわりかし会長として分かってました
よ、はいはい、
分かってたけど、全く上の方、僕よりも上の方との連絡関係はなかったから、
実際にここに来られたボランティアの方との指示というか、そのどこに行ってくださいとか、それはもう会長が全部やられたっていう、
ね、もう独断
ですよね。独断、なるほど、うん、でもこの下新町の状況を見たら、やっぱり他の隣、お隣の町を僕も見たんですけども、やっぱりかなりもう本当にうまくいったんじゃないかなとは思ってるんですけども、その辺はいかがですか、ね、
できた理由は手前味噌ですけども、情報を流して、毎日情報を流して、その情報を見た人たち、その被災者が、いろんな意味で僕にこう伝えてくれたことが、この結果を出せた、
ね、そういう意味で言えば、ね、その新馬場頼りですよ ね、
そうですね。
新馬場頼りっていうのをずっと、ね、出されてますけども、作るご苦労もあると思いますけど、そのやっぱりそれを見た住民の方が、まあ、フィードバックなりその何か、ね、返答があるっていうのが良かった
と思いますね。やっぱりですね、他の町内にしてみれば、
はい、
まあ、際立って違ったと。だから書いてて、ずっとこうニーズが変わるんだなっていうのはですね、書いてて後から見ると分かるっていうのがですね、
ニーズが変わる、
面白いなっていうのがですね、僕は
それ分かりました。この家木さん、氾濫した球磨川の流域の地区の自治会長をやっておられます。ご自身も床下浸水の被害に遭われています。お話にあったように、町内の3分の2が床上浸水に遭われ、さらに家屋が半壊したお宅もある地区です。ご自宅を開放されて、いくつかのボランティア団体の受け入れを行っています。支援物資の仕分け場や復旧作業に必要な機材の準備など、実質のボランティアセンターの役目をされています。いわゆる民間ボラセン、ということです。私もここを拠点に5日間の活動を行いました。私が人吉入りしたのは7月の24日、水害からちょうど3週間目が経過したところでしたが、手つかずのお宅がまだ残っていました。まずそこに残っている水に浸かりってもう使えない、家具や布団、電化製品、台所の用品などなど、その運び出し作業をしました。そこには水害の前日まであった生活感がそのまま残されています。一瞬にして水没し流された日常が泥まみれの状態でありました。その光景を見たとき、もう水の力の恐ろしさを見せつけられ、もう言葉が出ません。何かもう感情が止まった感じがしました。 熊本県では床上浸水が5956棟ということですから、程度の差はあれ、この無力感や絶望感を感じられた方がそれだけの数いらっしゃるということなんです。そして家財道具を出してしまうと、次は床剥がし、そして床下に溜まった泥出しです。ずっと雨が続いてましたから、3週間経ってもたっぷり水を含んだ泥が床下には残っています。川からの水は栄養分が豊富です。でこの泥出しと床下の乾燥ができないとカビが生えて、そこから家そのものがダメになってしまいます。この家財道具出しと床剥がし、泥出し、これが本当に重労働なんです。布団とか畳には水をたっぷり含んでますし、家財道具にももう土が混ざっているのでむちゃくちゃ重いんです。この作業は若者がやっても本当に大変ですし、ましてや高齢の方がとてもできない作業です。なので本当にこのボランティアが非常にありがたいという作業でもあります。そして今度はその排出した災害廃棄物や泥の置き場の問題が出てきます。この町内には空き地があって、そこの地主さんの行為で町内の災害廃棄物の仮置き場にしていました。ところが町の外からも捨てに来られる人が続出して、これが大問題になっていました。家木さん非常に困ってですね、これを熊本の地震で被災された益城町の熊本悠久の会という民間ボランティア団体があるんですけども、こちらに依頼をされました。そしてここの団体ユンボを持ってるんですね。ショベルカーを持ち込んで、その仕分け作業と搬出作業を行ってくれています。そこもですね、水害でごちゃ混ぜになったものを可燃物、不燃物、で家具、で電化製品、ガラス、陶器などに分けていく。それを分けないと市の廃棄物処理場に持ち込めないということになっています。この作業も本当に大変な作業です。日を追うごとに虫が発生して、匂いも大変きつくなってきます。この衛生上の問題が起きてきていますので、もうその中での仕分け作業なので、なかなか時間、長い時間やっていくと本当に、頭も痛くなるし、大変な作業なんですけども、ここもボランティアが作業に当たっています。そして、私も、2トンダンプで処分場への搬出も担当しました。私は軽のダンプの経験はあったんですけども、大きなダンプの操作は初めてでしたので、若干の戸惑いはありました。でもそんな私でもやらないといけないように人手が足りていません。本当にね、そんなことを言っておられない状況で、人が足りないので、やれることはやれる人がやるしかないというような状況でした。そして家木さんは住民の方が要望され、その要望が毎日届きます。そして行政の体制もいろいろ変わっていくんですね。その調整役をされていました。インタビューにもあったように、新馬場頼り、この新馬場というのはここの地名なんですけども、新馬場頼りという情報誌を A4 版にして印刷し、ほぼ毎日町内に配布しておられます。その情報っていうのは本当に日々変わっていき、要望も変わっていきます。それをいかにきめ細かくやるか、そしてコミュニケーションの重要性っていうのが本当にこの非常時では特に際立ってくるということも私も実感しました。新馬場だよりを少し内容をご紹介したいと思います。例えば7月24日、人吉市では大雨洪水警報のためボランティア活動が中止となりました。ところがそんな雨の中、下新町には水上の K さん、グリーンコープ4名、 金高校協会18名の協力をいただき、2班6班の床剥ぎ泥出し、4班愛さんの家具の排出を始めました。こんなことが詳しく書いてあります。そして7月26日にはこんなことも書いてます。連絡調整が不十分で今日は問題が出てしまいました。2班の K さん、5班の愛さん、G さん、申し訳ありませんでした。そろそろボランティアの協力も少なくなってきそうでしたので焦って進めてしまいました。というところで、これはですね、家主の方の要望と、もうボランティアが実際にされたところが少し行き違いがあったということで、決してこう誰が悪いということでもなくてですね、本当に小さなコミュニケーションの行き違いということです。そして、7月27日の新ババだよりです。ここにはですね、一枚の古い写真が掲載されています。この水害で、まあいろいろね片付けをしている中から出てきたのだと思いますけども、多分60年近い前のこの新馬場の地区の光景、30人ぐらいの子供たちが写っています。これはね紙芝居を見ているところということで、ここに写っている人誰だかわかりますかということで、知っている人は、いい駅まで教えてください、こんな時こそ新馬場の歴史を復興したいですねっていうところで、なんかほのぼのとした写真が載っています。こういったこともいい駅さん気遣いながらですね、この新馬場だよりを作っておられます。この伊益さんのね大変なご苦労で地域のために尽力されている姿、本当に目に焼き付いています。一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。グランビズ、
人のは無限大、グランビズ。
OK なおのシェイシェイベリーマッチ、本日はコロナ禍でのボランティアをテーマに特別編をお送りしています。5日間の支援活動を通じてたくさんの出会いがありました。まず僕はもう一番びっくりした人、これは水害から4日目に宮城県から駆けつけた森秀樹さん。彼は軽自動車で1日半かけて宮城県から熊本県までやってきました。今日現在で3週間以上も活動しています。この森さんですね、今までも地震や災害が起こるたびにまさに飛んでいって支援活動をしています。まだ30歳の若さなんですけども、本当にしっかりした信念を持っており、黙々とする作業をする姿には本当に感動します。地区の方々も絶大な信頼を寄せています。そしてこの地区が一段落したら、まだほとんど手がつけられていない熊村に入ると言っています。そして先ほどインタビューをしていただいた園田哲也さん、この方はツンさんと連携しながら熊本市から人吉に通っておられます。そしてこの園田さんをハブとしてサッカーつながりのメンバーがたくさん駆けつけています。また組織として継続してボランティアを実践されている福岡県のグリーンコープの棚町さん、このグリーンコープという組織ですね、大量の機材やボラ船に必要な洗濯機であったり乾燥機、大型扇風機、あるいは床下を乾かす送風機ですね、こんなものを持ち込まれての支援活動をされています。そして登山専門店のシェルパグループというグループ、これらの阿南会長自ら率先してマイクロバスでチームを引き連れてやってこられています。 こんなご紹介したのはほんの一部です。世の中には本当に人知れず、世のため、人のために尽くしておられる方々が本当にたくさんおられるのだということが分かりました。そして人の力ってむちゃくちゃ強く、その絆、つながりはまさに人の無限大ということを実感しました。復旧活動をしながら、いろんな話をしていくうちに、どうすれば真の復興になるかという話もするようになりました。野口さんと先ほどの森さんのインタビューです。
この町の今後ですね、今もうボランティアで一生懸命被災したところを直そうとしている、うん、でも今それだけではちょっとね、厳しいかなというお話をこの間されてて、何かビジョンみたいなところのお話っていうのは何か、は
い、いや、このね、人吉の人たちがこう町を作っていったりとか復旧していってくれたらいいよね。
地域住民が自分で動いて復興に向かっていくっていうのが一番、うん、復興の一番近道かなというのがあります、うんうん、
例えばこの前話してたね、高校生が動いていくっていうのは面白い話だったね。
高校生もボランティアですごい頑張っていただいているので、その方たちがこれから社会人になっていくにあたって、ここの人吉を下新町をっていうところで事業ができるような方、基盤作りができればなっていうところで、せっかくいろんな温泉街だったりとか観光資源があるので、そこを生かしたものが1年後2年後っていう形でなっていくと、
そうね、学生が企画するこの町を再生させていくってい こう企画をしていく、それをこう行政が応援していくっていうことが前進していければね、新しい街づくりにはなると思うしね。
それが最終的な形になれば、復旧じゃなくて復興に。
そうですね、なるほど。この
ビジョンがあれば前に進める、お二人の話を聞いて私もそう確信しました。熊本の地元紙、熊本日日新聞にこんな記事、コメントが載っていました。中心商店街のスーパーの会長さんです。熊川に罪はない。熊川のことを悪く言う人吉の人間はいない。あるいは食事どころを経営される経営者の方。暴れが暴ってん、熊川あっての地域だもんな。こういう地元の人の声もあります。一刻も早くですね、地域のビジョン。を示していただければ、みんなそれに向かって進めると思います。水害の復旧、復興はとにかく時間がかかります。まだまだ先は長いと思いますが、本当に今のインタビューにあったようにビジョンを持って進んでいけば明るい未来は待っていると思います。今回の支援活動で感じたこと、学んだこと、気づかされたこと、もう本当にたくさんあって、これからもですね、私もちょっと発信していこうかなというふうに思っていますけども、自分自身、本当にありがたい時間でした。現地では、伊駅会長をはじめ、野口家の皆さん、あるいは、あったボランティアの皆さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。このラジオを聞いていただいた皆さんもですね、ボランティアに関して少し考えていただければ本当に私もありがたいと思っております。本日のシェシェベリーマッチ、そろそろエンディングの時間になりました。お相手は人の輪無限大グランビズ代表の OK なおこと林田直之でした。
今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。